こんにちは、ハッカーボイスのお時間です。今日は2025年9月23日です。ハッカーニュースの注目トピックをわかりやすく面白く紹介します。今日の話題はこちらです。一つ目のニュースは Quen3 Omni Native Omni AI Model for Text, Image and Video。 二つ目のニュースは Choose Your Own Adventure。 三つ目のニュースは Paper to AgentStanford Reimagining Research Papers as Interactive AI Agents。 4つ目のニュースは Jailhouse Confessions of a Teen Hacker。 5つ目のニュースは Testing is Better than Data Structures and Algorithms です。今日のニュースは AI の進化から懐かしのインタラクティブ小説、そしてプログラミングに関する議論まで多岐にわたりますね。あなたはその中でどのニュースに一番興味がありますか？それでは一つずつ見ていきましょう。最初のニュースです。Quen Omni Native Omni AI Model for Text, Image and Video。 アリババが開発した Quen 3 Omni は、テキスト、画像、音声、動画を処理できるマルチモーダル AI モデルです。リアルタイムで自然な音声での応答も可能とのこと。まるで SF の世界が近づいてきたようですね。このモデルは、119のテキスト言語、19の音声入力言語、そして10の音声出力言語をサポートしています。日本語も含まれているのは嬉しいですね。MOWI アーキテクチャという新しい設計で低遅延ストリーミングを実現しているそうです。MOWI アーキテクチャとは、モデルの中に複数の専門家アクセスを持ち、入力に応じて最適な専門家を切り替えることで効率的な処理を行う技術のことです。ハッカーニュースのコミュニティではどうでしょうか？
あるハッカーニュース利用者は、英語での会話速度が遅いものの、スペイン語では非常に早く感じたと述べています。また別のユーザーは、アメリカの研究機関がオープンソースで競争しない場合、中国が AI 市場を支配する可能性があると指摘しています。オープンソース化によって、自宅でプライバシーを重視した AI モデルを使用する人が増えるかもしれないという意見もありました。
次のニュースです。Choose Your Own Adventure。 1980年代に大人気だった Choose Your Own Adventure。 選択肢を選ぶ冒険シリーズがコンピューターゲームに与えた影響について語られています。このシリーズは読者が物語の展開を自分で選択できるインタラクティブな小説でしたね。子供の頃に夢中になった方も多いのではないでしょうか。記事によると、著者のエドワード・パッカードは、子供たちに寝る前の物語を語る際に、物語の展開を子供たちに選ばせることからこのアイデアを得たそうです。1979年に最初の本が出版され、1980年代には爆発的な人気となりました。当時、一冊 1.25 ドルで手に入ったんですね。Dungeons & Dragons やコンピューターゲームの登場により、徐々に人気は衰えていきましたが、インタラクティブな物心体験の先駆けとして、多くの人々に影響を与えました。ハッカーニュースのコミュニティではどうでしょうか？
ハッカーニュースでは、子供の頃に読んだ Choose Your Own Adventure の本について語られるコメントが多く見られました。また、インタラクティブフィクション、IF との関連性を指摘する声や、現代のインタラクティブストーリーテリングへの影響について議論するユーザーもいました。
次のニュースです。Paper Agent Stanford Reimagining Research Papers as Interactive AI Agents。 スタンフォード大学が研究論文をインタラクティブな AI エージェントに変換する Paper to Agent というフレームワークを発表しました。これは論文の内容を理解し、コードやデータを活用するための障壁を取り除くことを目的としています。つまり、論文が単なる情報源ではなく、研究アシスタントのように機能するようになるということですね。Paper to Agent は、論文と関連コードを分析し、モデルコンテキストプロトコル MCP サーバーを構築します。そして、チャットエージェント、Ray、クロードコードと連携して、自然言語で複雑な科学的質問に答えたり、論文のツールやワークフローを実行したりします。これにより、 研究者は論文の内容をより簡単に理解し、自分の研究に活用できるようになります。ハッカーニュースのコミュニティではどうでしょうか？
あるユーザーは、理解するための努力を取り除いてしまっては、深みが失われてしまうのではないか、と懸念を示しています。研究内容を深く理解することの重要性を指摘し、AI による自動化によって研究が表面的になる可能性を危惧する意見もありました。
次のニュースです。Jailhouse Confessions of a Teen Hacker。 10代のハッカーが数百マル規模のハッキング事件について刑務所から告白したという記事です。このハッカーはスキャッタードスパイダーと呼ばれるグループの一員で、企業に侵入しデータを盗んだり未代官位を要求したりしていたとのこと。ツワイリオのマネージャーが監査のために完全なデータベースが必要だというハッカーの要求に応じてしまったという記述は驚きですね。ハッカーニュースのコミュニティではどうでしょうか？
あるユーザーは、ハッカーが自分が生きてきたように生きてよかったと語ることに嫌悪感を示しています。自分の行為によって他人の人生に破壊をもたらしたことへの反省がないと批判しています。一方で、別のユーザーは、ハッカーの言葉は後悔の念をうまく表現できていないだけで、自身を正当化しようとしているのではないかと解釈しています。
次のニュースです。Testing is better than data structures and algorithms. ソフトウェアエンジニアリングにおいて、データ構造とアルゴリズム DSA よりもテストを学ぶことの方が重要であるという主張が展開されています。筆者は DSA は抽象的な学問分野として過度に重視されていると指摘。実際のソフトウェア開発では DSA で学ぶようなアルゴリズムを実装することはほとんどないと述べています。その代わりにテストの書き方を学ぶことの重要性を強調しています。テストはコードの品質を高め、設計と実装をサポートし、エンジニアリングの専門分野として追求する価値があると主張しています。つまり、どれだけ高度なアルゴリズムを知っていても、テストをしっかり書かなければ、良いソフトウェアは作れないということですね。ハッカーニュースのコミュニティではどうでしょうか？
アルゴリズムの知識は、同時実行システムにおけるデータ破損などの問題を回避するために不可欠であるという意見があります。また、インフラ開発者の貢献が過小評価されているという指摘や、データ構造を理解していれば、そもそもテストする必要のないコードを書いてしまうことを懸念する声も上がっています。
本日のまとめです。今日は、Quensely Omni, Choose Your Own Adventure, Paper 2 Agent, Teen Hacker Confession, Testing vs DSA という様々なトピックをお届けしました。AI の進化、インタラクティブ小説の歴史、研究のあり方、ハッキングの裏側、そしてプログラミングの学習方法について深く掘り下げることができましたね。次回のハッカーボイスではどんな話題を取り上げましょうか。それではまた次回。2025年9月23日のハッカーボイスでした。